おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
昨日は、ちょっと共造段階と、私もこれよくわかってないんですが、ラカンという精神分析の人が言ったんですけども、自我、私というものは、これであるっていう、そのこれっていうのを、人間というのは、鏡でしか確認できないという。うん、だからその同時性、つまり私が笑うという筋肉を使うと笑ってるであろう鏡の中の像に対して、あ、これを一応俺にしとくかと。一種、作人と言いますかね。確信を持ってこれが私だって思わずに、そういうことで、何回も何回も繰り返すうちに、これを私にしとこうということで自分の顔。だってやっぱり、自分の顔って鏡見ないと描けねえもんな。
そうですね。
人間って、道具を使わないと自分だっていうことを自分の手では描けないわけですからね。だから、鏡を自分だと思うのと同じように、それを内田師範は、キマイラ的、複合動物だっていうふうに言ってるんですね。
はい。
男が女を好きになる、女が男を好きになるっていうのも、そういうことだと思いません？自分のことはあんま好きじゃないんだけど、その女の子を好きな、自分がその女の子を好きで、その女の子が私を好いてくれるときに、私は女の子を経由して私のことが好きになるんだよね。ややこしいけど、そういう感情ってない？人間って自分のことあんま好きになれないのよ。だけど、その女の子、自分が好きな子がいて、その子が好きなんだけど、その女の子があなたのこと好きって言ってくれるときに、やっと自分のことが好きになれるという。わかる？俺の理屈すごくいいでしょ？
はい。
そういうこともあるので、武道をやって鍛えましょうと。それは自我を脱ぎ捨てる訓練。かいいね。自我を脱ぎ捨てる訓練をやっていくと、肌の感覚なんかもグレードアップして、性的なエクスタシーに達することも多いと。
それは徹夜さんの、これは俺だな。明らかにね。
今、本当に。今ちょっと興奮しちゃった。内田先生ごめんなさい。こういうことは一切書いてありませんから。
はい。
ここでいきなりでありますが、
はい、
内田先生はレヴィナスというフランスの哲学者をバーンと持ってきます。レヴィナスという人が、幼児と成人、大人と子供という、そういうものをものすごく厳しく説明するという証拠を、紹介してらっしゃるんですな。
はい。
で、人間は生まれてきた以上は絶対に成熟する。成熟しなければならない。成熟できない。それは幼児であると。幼児は大人であるということがどういうことか知らない。大人は大人になった後に自己的に解雇的に、あ、俺ももう大人なんだなと思う。
はい。
なぜならば、人間のスケールを守るために、俺この文章好きだったな。ページ180ページに書いてあることであります。レヴィナスという人は、この人はユダヤ系の方でして、例の強制収容所なんかにも入れられて、もう命からがら。で、そこで、ナチスの無ごい目に遭いながらも、人間とは何かを懸命に、神とは何かを懸命に考えた人であります。で、そのレヴィナスさんはこう言います。20世紀の戦争と粛清と強制収容所での歴史的な経験からレヴィナスが学んだことの一つは、悪とは人間的スケールを超えることだ。人間のスケールを超えてしまうこと。それが悪である。あらゆる非人間的行為は人間の等身大を超えた尺度で起こっていると。真に人間的な社会や真に人間的な価値を作り出そうと願っている。そういう人たちが、逆にものすごく人間に残酷なことをする。自分の生身が届く範囲に正義や公正の実現を限定しようとせず、自分が行ったこともない場所、出会うこともない人たち、生きて見ることのない時代にまで広がるような正義や公正を実現しようとした人たちは、ほとんど例外なく、世界を人間的なものにする事業の過程で、非人間的な手段を自分に許してしまう。難しいかもしれないけど、
はい、
つまり、 ヒトラーが夢見たものは何か。千年王国ですよ。千年の王国を作ることですよ。ね。それから、スターリンだって、理想的社会はできると、そう思ったのがスターリンなんです。で、あとは、ポルポトでもいいですよ。みんな、自分一代で、理想社会を作ろうとしたんです。
はい。
で、その理想社会は、千年も万年も憧れられるような、そんな完璧な理想を。でも、現実は一体何かというと、粛清、追放、抑圧、そして虐殺。一人の人間が、神と同じ振る舞いをしようとしたとき、その人はものすごく残酷なことを人間にしてしまう。
はい。
でから、かなさん、千年っていうような単位を、その人が使っちゃいけないんです、人間は。人間が千年っていうような年月の単位を使っちゃいけないんです。
はい、千年、
ね、うん。そういう大きな単位を使ってるうちに私たちは自分のことを神だと勘違いしてしまう。それじゃダメなんだって言ってる。あくまでも人間は人間のスケールでものを、ああ、時間になってしまいましたね。この続きまた明日のまな板の上で。